こんにちは、フェルモンド斉藤です。音色塾音声講座、今日は第153回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、
はい、
ラポールを築く話し方のコツということでお届けしていきます。
あ、ラポール、は
い、ラポール
いいですね。
はい、で、ラポールという言葉は今まで、はい、いろいろな回でね、挟んできてはいるんですけれども、はい、
そうですね、
はい、今日は、まあ、ラポールというのをタイトルに据えて、はい、ちょっと一回掘り下げてみたいなというとこですね。
はい、
はい、ラポールというのはフランス語で信頼関係と、
そうですね、
いう形でいいんですかね。
そうですね、信頼関係とか、はい、つながりとか、
つながり、はい、
架け橋とか、うん、もう相手とのつながりっていうことですね。
そうですよね、
うん、
相手とのその、まあ、信頼のある関係性を築くという、
はい、
まあ、築くためにはどうしたらいいかという話をしたいなと思うんですけども、うん、
はい、
はい、まず最初にですね、
はい、
そのラポールの中にポジティブなラポールとネガティブなラポールがあると、
うん、はい、
はい、ついね、ラポールっていうとポジティブなものをしかないのかなと思ってたんですが、
そうですよね、
はい、
相手のことが好きだとか、
うん、
楽しいとか、
うん、
はい、それも、ね、もちろんラポールなんですが、
はい
はい、これはですね、うん、この音声レッスンでも割と初期の頃に
一
回取り上げたことがあるんですけれども、
はい、
そうですね、はい、ね、皆さんもう覚えてるかどうかちょっと怪しいくらいの昔なので、うん、ちょっと改めてこのポジティブラポールと、
はい、
ネガティブラポール の、
違い
についてちょっと説明しておきましょう。
はい、
ポジティブの方は、まあ、いわゆるこのラポール、相手とのいい関係がある状態で、これに対してネガティブラポールというのは、恐怖とか、
お、
怖い、この人怖い
で、うん、
逆らったら何されるかわからないっていう、このポジティブな感情ではないですよね。
そうですね、
ですね、うん、できれば逃げたい、
あ、
でも逃げたら、ね、後で大変だと
何されるかわからない、
はい、
そういう結びつき方っていうことですかね。
そうですね、
うん、
はい、そのね、嫌なら話聞かなきゃいいじゃないか、
うん、
ね、その場から離れればいいじゃないかっていうのはありながらも、うん、そうはいかないケースも多々あると。
なるほど、
はい、例えば
そうです、ね、はい、
職場の上司なんかいい例ですよね。
そうです ね、
ね、
うん、
なんかこう込み入った話を長々と始められてしまって、でその話には自分は興味はない、でもいや興味ないんでやめてくださいとは言えない、
言えないですもんね。
はい、
はい、
でね、興味があるよっていう顔をしながら、はい、あ、すごいですねって言って話を聞く、これがネガティブラポール。
そうか、一見信頼関係があるように見えますけども、
はい、
まあ恐怖とまでは言わないですが、
うーん、
そういうね、結びつき方もあるということですね。
ですね、
はい、
うん、だから今回、取り上げるこういうラポールを築きましょうと、
はい、
という時にはもちろんポジティブラポールで、
そうですね、
行こうと、
うん、
はい、ということですね。
ポジティブラポールっていうと本当に相手のことが好きであったりとか、
はい、
ね、この会話がすごく楽しいものであるとか、
うん、
ね、興味のあるものでこうその信頼関係を築いていたりとか、
はい、
ね、心地よく感じたりとか、そういうことですよね。
そういうことですね、
うん、
はい、
じゃあそのポジティブラポールを築くですね、
はい、
方法を今日は3つお話ししていきたいと思います。
はい、
はい、1つ目はですね、早速ですが、はい、1つ目、共通点を見つける。
共通点を見つける、
はい、で2つ目が話し方を、はい、合わせる。
話し方を合わせる、
うん、で最後3つ目が考えを明確にする。
うん、考えを明確に、
はい、
はい、
これが この3つってことですね。
はい、
はい、順番にちょっと詳しく、ね、はい、見ていきたいと思うんですが、
はい、
はい、まず1つ目、共通点を見つけるということで、これはね、相手との共通点を見つける、はい、やっぱりこれは協力ですよね。
そうですね、うん、これは基本中の基本と言っていいと思います、
うんうん、
ラポールを築きたい、仲良くなりたい、
はい、
いい雰囲気で会話を進めたいと、
うん、
と思った時には相手との共通点をなんとか探る。
そうですね、
はい、
この共通点は、まあ、はい、結構いろんな共通点はあると思うんですけど、何でもいいんですかね。
そうです、そこなんですよね。のね、相手がすごく喜ぶ共通点であればもちろん一番いいですよね。
うん、
そうですね。相手がすごく今熱心に夢中で取り組んでいること、これを自分も昔からやってるんですっていうのであれば、うん、そうだな、フェルモンドさんが、
はい、
ね、ゆうべテニスに、
うん、
なんか先月みたいですけどね、
いつもテニスのね、
はい、
になりますで、
テニスに行ってきたって、
はい、
でそれもし私が、あ、私も毎週金曜日はテニス行くんですよっていうのだとしたら、うん、もうその瞬間にいいラポールが
ですよね、
パッとできますよね、
うん、まあ、それはもう最高の共通点になるですよ、ね、かなと思いますね、はい、
はい、で、まあ、そこまで の、うん、の、ね、同じ活動をしているというのでないにしても、以前、
はい、
うん、近所に住んでたとか、
うん、
はい、近所っていうのがどのくらい近所なのかはあれですけど、
はい、
同じ、ね、大人になると、うん、同じ県出身ぐらいでも割といい共通点になるんですよね。
確かに、ね、仕事でどこ出身ですかみたいな話で、
はいはい、
ね、いや、どこどこです、群馬です、栃木ですっていう、はい、それだけでも全然違いますよね。
違いますよね、
うん、
はい、あとは、あ、ね、それ出身地とか今住んでいる場所とか、
はい、
それはそんなにバリエーションはないので、
うん、
あとは、うん、そうですね、行ったことがあるくらいなら、はい、まあ、使えますよね。
そうですね、う
ん、相手が、うん、岐阜生まれなんですよ、
はいはいはい、
って言った時に、ね、岐阜は自分は全然違う場所だし、
うん、
知り合いもいないし、でも一回行ったことがあるかなぐらいな時には、
確かに、
ね、行ったことあるんですよ、なんとかっていう場所なんていう地名をちょろっと挙げられると、
うん、
あ、うちそこの近所ですよ、結構そういう展開になったことってありますね。
おう、ね、岐阜はいいとこですけどね。
あ、ね、はい、最近行きました。
最近行きました
ですよね、
はい、最近行ったんですけど、岐阜は本当にいいとこなんで、まあ、確かにそういうね、住んでなくても行ったことがある、もしくは最近テレビで見たぐらいでもね、
はい、
すくい上げるのにはいいかもしれないですよね。
です
よね、うん、
でそれを、ね、いいとこですよねなんて言われると、
はい、
やっぱり嬉しいですもんね。
そうです ね、
ね、うん、なんかあれですよね、田舎で何もないとこですよねとか言われるよりは、
うん
う
ん、
もういい場所ですよねって言われるだけで、
はい、
ちょっとこう距離感が縮まるという、
うん、
はい、まあ、これが、そうですね、つまりはラポールですよね。
はい、まあ、他にね、共通点を見つけるのであれば、
はい、
まあ、どういう音楽が好きだとか、
うん、
どういうファッションが好きだとか、
はい、
ね、食べ物を何が好きだとか、
はい、
まあ、結構いろいろ共通点見つけるっていうのはできるかなと思うんですけど、
はい、はい、うん、それを相手からこう見た目というか相手の姿を見て、はい、拾うというのは、
うん、
いいと思いますね。
そうですね、
はい、服を着ているその色から、うん、お、黒い服お好きなんですか、
うん、
今日全身黒ずくめですもんね、なんていうところから入って、はいはい、で、ね、自分はそうじゃないとしても、
うん、
黒ってね結構着ることあるんですけど難しいですよねみたいなところから入ると、うん、ああ黒はですねちょっとコツがあってなんていう、
はいはい
ね、
そんなのから黒にも色がいっぱいあるんですよ、はい、みたいなね、
ですね、
はい、
あとはそうですね車ね、車に乗ってそこに現れた場合です、ね、
はい、
その車を見ると車が好きな人なのかこだわりない人なのかっていうのが割と分かったりする、
うん、そうですね、
はい、
輸入車に乗っていれば、まあ、うん、こだわりがあるんだろうなみたいなのもすぐ分かりますし、
はい、でちょっと話を振ってみて、
そうですね、
うん、そうですね、私もついこの間、
はい、
もう先月ですかね、よく行くカフェで、
うん、
そこの、まあ、店長さんマスターですかね、
はい、
からこの、ね、随分かわいい車に乗ってますねなんてこう声をかけられて、
はい、
で、ね、その車は台車だったんですけどね、
あ、そうなんですね、
はい、はい、でそう、この台車でなんか丸っこい感じの、そう、女性がすごくに人気の、
はい、
フィアットっていう
メーカーの、あ、フィアットいいですね、
はい、だったんですね、
はい、台車がフィアットってすごいですね、
でそうですね、その外車をよく扱う車屋さんの、
はい、
が出してくれた、
ね、はい、
だから私自分ではあまりこう馴染まず、
うん、
こうやっとのことで運転してるような状態だったんですよね、
はいはい、
なかなか慣れなくて、
確かにね、操作が結構違いますもんね、
違いますもんね、
うん、
でそしたらそれ見ていて、ね、この声かけられてってことは車に反応する人だっていうのがもうそこで分かるんですよね、うん、
はいはい、
はい、だからこっちでただ答えるばかりじゃなく、
うん、
車をお好きなんですかっていうふうに返すと、もう途端にそこから、
はい、待ってましたとばかりに、
はい、車の話が止まらなくなってダーッと出てきて、
はいはい、
はい、まあ、さらにはそこからさらに音楽の話になったりとか、
うん、
その車の中でいつもこんなの聞いてるんですよとか、
はい、
という そこはもうずっとつながっていいラポールができたなっていう、
ね、確かにね、
はい、
それは相手も
うん、
ね、その乗ってる車に触れたっていうのが、
はい、
すごく良かったですし、その後の流れがね、うん、自然ですよね、
はい、うん、ですよね、そういう、 こう、まあ、そこは私から共通点を探したっていうことでもないんですけども、
はい、
あ、相手はここに意識が向いてるんだなっていうのにこうパッとこう拾うというか、
そうですね、
うん、それができたらうまくいくかなという、
うん、
だ逆にその時もし私が車の話を拾わなくて、
はいはい、
単に
あ台車なんですよみたいな、
そうですね、台車ですって言ってただ流してたら、
うん、
ね、ちょっとマスターにとっては残念っていう、
そうですね、
その車ちょっと興味
あって、ただの台車かみたいなね、
はい、なんかそしたら言ってましたよ、うん、その車、この車のことを、その可愛いって言われた車を、うん、私自身はまるで知らなかったんですよね、
はい、
して、いや結構あれなんですか、人気の車なんですかって聞いたら、うん、そういう、あ、なんか女性にはすごく人気で、
うん、
でその方が、あ、自分の娘に買ってやろうかなと思っていたんだけども、
はい、
でなんとかなんとかで、
うん、
でちょっとパワーが足りないかなと思って考えてるうちに何とかかんとかなんていう話までしてくれて、結構ね、こう深い話になっていったんですよね、
は
い、
ね、娘さんの話までそこから出るという、ね、はい、
それをもし、ね、そんな話をしたいなと思ってくれていたのであれば、逆にこっちで拾わずさらっと流したら、
そうですね、
なんかちょっと冷たいあしらいみたいな、
はいはいはい、
なっちゃいますもんね、
うん、まあ、そこはお互いね、こ うまく拾ったというところですね、
はい、なるほど。あとですね、
はい、
共通点が見つからない場合、
うん、すぐに なかなか気の利いた共通点を見つけられなかった場合、
はいはい、でその場合こそがこう話し方の テクニックになるかなと思うんですけども、うん、
はい、
相手と今一緒に同じ場所にいるのであれば、
はい
はいはい、今ここにこの場所を共有しているということが共通点になるので、
おお、あ、そういうことですね、
はい、
会話を一緒にしていることすらも共通点にしてしまうと、
はい、そういうことです。だからもうそのくらい強引にでも共通点を探すというのは非常にこう有効な手段、うん、
なるほど、そうですね。でもここに今一緒にいるとしてですよ、
はい、
なんかうまくそれを共通点にする、どういうふうにすればいいんですかね。
そうです、あの、うん、これって昔からみんなもう無意識に使っていて逆に気がつかないくらいなんですけど、うん、いやー今日も暑いですね、
はい、
なんていうのはそういうことなんですよね、うん、
あ、そうか、今このここが暑いというのを共有しているということは、
はい、
同じ場所にいるということですもんね、
はい、うん、これがもし電話とか、
はい、
最近ならこうオンラインでこう、ね、つながってて相手は北海道にいて、
はい、
自分は、ね、あの東京にいて、
うん、
気候が全然違うよってい
う
ところで、いや今日も暑いですねって言っても、
うん、
あ、そうなんですか、うん、っていう感じ、これはちょっとうまいラポールにならない。だから その場を、
それでじゃあ自然に使ってるんですね、
はい、
うん、
あとは例えば店飲食店に入ってい て、
はい、
なんかこうね、ニンニクを炒めるいい匂いがしてきたなってなったら、はい、おいい匂いしてお腹空いちゃいますよね、なんていうのも、うん、まさにこう感覚を共有している。
そうか、じゃあそれすらもラポールを築くための共通点ということなんですね、
はい、ですね、これは実は意識的に使うとかなり強力な、
ほう、
はい、の使わないと逆にすごくこう、うん、気持ちが離れやすい、
うーん、
裏返すと、
はい、
だからこうリスクもはらんでいるこのテクニックなんですよね、
うん、
だ今みたいにこうじゃあ喫茶店で打ち合わせをしていますと、はい、でなんかパスタか何か注文が入ったのか、
うん、
ニンニクを炒めるいい匂いがしてきたっ
てい
うのをお互いに分かってるんだけども、一人はすごくそれを強く感じて、
うん、
あ、なんかパスタナポリタン食べたいみたいに思って、
はい、
でももう一人はいや今はそんな時間じゃないから、
うん、
仕事の話だけで行くぞって言って、
はいはい
はい、今もう明らかにこうしてきているいい匂いに一切触れず話を進めると、
うん、
ね、のと、
はい、
あれなんかいい匂いしてますね、ですよねっていう話をちょっとでもするのと、
はいはい、
全然違いますよね。
それは今の例えで分かりました、
はい、
それは確かに、
はい、
両極端というか、
はい、
それに乗るか乗らないか、
うん、
意識できるかできないかで全然違いますね。
違いますよね、
はい、そうなんですよ。例えば食事の時に今みたいに食事に集中する人と、はい、なんかこう仕事とかを引っ張る人といると思うんですよね、
はい、
で今みたいにこういい匂いがしてきて、まあ、その時はこう食事のね、ね、これが美味しいあれが美味しいって話をしているのに、はい、はいはい、で来週の会議はっていう人は本当にいますね、うん、
いますよね、
うん、
はい、そうなんですよね、うん、でそれもし何人かいて、
はい、
でそのちょっと触れた、うん、なんかいい匂いでお腹空いてきちゃったっていうのを拾ってくれて、
はい、
ですよね、ちょっと今は我慢ですけどこのあとパスタ食べませんなんて言ってくれる人と、うん、ちょっと集中してもらえますかっていう感じで怒られちゃうと、もうそのラポールで乗ってくれた人 と次回は打ち合わせしたい、
はい、
でなりますもんね。
なりますね。あのそういう方がいらっしゃいまして、
は
い、
ね、お
何度か、
はい、
まあ、分かってたので、それで必ず、はい、食事の時にでも無理やり仕事の話とか、まあ
はい、
あのみんなが今食事を楽しんでるんだけど、うん、ちょっと違う方に、まあ、自分がこう考えてることを、まあ、常に話したいと、
はい、
のがあったので、やっぱり何度か挑戦してみたことがあるんですよ、うん、あ
の挑戦
あの、まあ、私もその人の仕事の話に合わせるのがある意味ラコールだと思うんですけど、
はい、
でもやっぱり他の人もいるので、
はい、
あの何度か食事の時には食事の話をしたいなという、う
ん、はい、で食事中ですもんね。
そうそうそう。で、うん、メニューあって、
あ、はい、
A セットにしちゃいます、 B にしちゃいますって話してて、じゃあ私 B に、あ、今日は C いっちゃおうかなって話してるわけですよ
はい、はい、
でも数秒後にはあの来週のあれですけどって、
うん、
あ、まだメニューの話も終わってないのにっていうぐらいな、はい、でもこう頑張って来週の会議、はい、あ、そうですそうですね、あ、でもこれチーズ入ってる、こっちってすごい美味しそうですよねみたいな、
もう一回、
はい、何度か引っ張るんですけど、はい、やっぱりダメなんですよね、
うん、強いですね、
強いんですよ、すごい強力で、
うん、
だから多分それを続けていると、まあ自分の今思ってることを何とか解決したいとか、
うん、
自分の思ってることを話したいっていうのがやっぱすごい強いと、
うん、
まあ、ちょっと柔軟性に欠けるし、
うん、
まあ、状況によっては明らかにこうそぐわないっていうか、
うん、ちょっとね、孤立しかねないですね、
う
ん、
そうそう、周りが逆に気使ってしまう、
うん、
周りもちょっと一瞬変な雰囲気になる時があるんですよ。
あ、
A セットだ B セットだ C セットだって話してて、はい、チーズだ納豆だ話してる時にですよ、はい、してて、うん、数秒後に来週の会議のあれなんですけどみたいになって、ああそうだねそうだね、これ美味しいよね、でも来週のあのやっぱりあのプレゼンの話、これはこうした方がいいですかねみたいな、ああそうですよねみたいな、なんか、
あ、
いや、ちょっとお昼食べようよみたいな、
で周りもちょ、ね、うん、ちょっと付き合って数秒そっちへ行くんだけども、また目の前に食べ物あるわけだから、
そうそうそう、ね、周りもね無視はできないじゃないですか、
うん、
そのいや、その会議の話はいいよっていう人もいないのでそうだねってこう話をするんですけど、
はい、
なんかちょっとこう浮いちゃうみたいな、
うん、でしょうね、
はい、だそっち側に合わせていくのはまたちょっと、
うん、
さらに別次元のラポールなのかもしれないですが、
そうですね、
はい、
ま、もしその人が、
はい、うん、
なんか上司とか社長とか、
うん、はいはい、
ね、逆らえない人だったら、うん、そこでいや本当は、ね、美味しくご飯食べたいんだけど、
はい、
ね、しょうがないっていうネガティブラポールで、
ああ、そうか、ここでネガティブラポール、
はい、ーことになりますよね。
そうですよね。
そう
か。だからネガティブラポールはストレスがかかりますね。
かかりますね。
ね、うん、まあ時にはね必要な場面もあるでしょうけれども。ということで共通点を見つけるということで、
はい、
大事、非常に大事ですね。
はい、
では2つ目に行きたいんですけども、
はい、
話し方を合わせるということで、
はい、
これラポールのところでねよく出てくるんですけれども、
はい、
あの話を、まあ、合わせるっていうのもそうですし、
うん、
自然にこう例えば2人が話していると、う
ん、はい、
こうそういう会話の話し方とか使っている言葉とか、うん、そういうのがこう自然に適応してくるっていうのをよく、
はい、そうです、
聞くんですけども、
ですよね、合ってくるという、
うん
う
ん、
はい、
まあ、これなんか合わせるっていうことと、まあ、合ってくるっていうことと、はい、まあ、両方あると思うんですけども、
はい、
はい、
ですね、この話の内容、
はい、
この喋っている話のない意味ですよね、
うん、
意味以外のことがだんだんこう合ってくる、
うん、ああ、はいはい、話し方とか言葉の、
はい、
チョイスとか、
そうですね、
うん、
声量とか、
あ、はいはいはい、
間の取り方とか、
うん、
さらにはあの表情、笑顔とか、うんうんうん、そういうものがだんだんこう合ってくる。
こう、じゃあ明るい感じで話してれば明るくなるし、はい、そういうのもあるわけですよね。
ですね、うん、はい、それあのリングウィスティックスタイル、
リングウィスティックスタイル、
はい、リングウィスティックっていうのは言葉の、あのラングイッジのっていう形容詞なんですけども、
はい、
リングウィスティックスタイル、まあ、しゃべるその、まあ、話し方ですよね、
はい、
それがマッチしてくるというリングウィスティックスタイルマッチングが起こるという言い方をする。
これはじゃあ怒った時には、
はい、
まあ、信頼関係が築かれているっていう、
そういうことです、
ね、そういうことなんですかね、
はい、はい、だからなかなかそれが合わない時は、
うん、
意識的に合わせていくといい。
そうか、そういうことですね、
はい、はい、これね、以前にペーシングとかミラーリングという言葉も出したことありましたけども、うん、自分から合わせていくとこうラポールが形成されると。
そうですね、
はい、
あ、からこれができると、はい、自分とね話し方のスタイルが全然違う人の場合、
はい、
ね、ちょっとこう話すスピードが全然違ったりとか、
はい、
はい、ありますよね。
例えば先ほどのフェルモンドさんの挙げてくれた例では、はい、ランチの時に、
うん、
この食べるものの話をするという、
うん、
ここはこの内容ですよね、話の内容。
そうですね、はい、
はい、でもその時にじゃあ3人ぐらい、うん、A セットにするか B セットにするか、
うん、
それとも今日は特別だから C 行っちゃおうかなみたいなこと、はい、でその話し方がなんとなくマッチしてくる、
うん、
はい、こう一人だけがノリノリで、
うん、
いやーどうしようかな、 A にしようかな、 B、 今日はなんて言ってて、うんうん、でところが相手はボソ、いや何でもいいですよ、 C、 いや C でいいんじゃないですかみたいな感じだと、はい、ちょっとラポールがいまいち、
うん、
これその食べるこのランチセットの話という内容は一致してるんですけども、
うんうんうん、
スタイルが一致してないんですよね。
そうですね、
はあ、そうこれも、
うん、ラポールを気遣いでとは言えない、
はい、
うん
ですね、だからそのリングイスティックスタイルを一致させる、
はい、
これは一つのテクニックですよね。
意図的に相手の話し方に合わせていくと、
はい、
いうのもあるわけですね。
ですね、相手がこう、ね、前のめりでメニュー見ているという、うん、という時になんかこうふんぞり返って腕組みして、
うん、
で、ああ B セットでいいわなんて言うとなんかあんまり楽しい場にならないし。
そうですね、
うん、
これはその動作も合わせていくという、よくミラーリングとか言いますけども、はい、
ですね、
あ、それも、まあ、話し方と、はい、動作と
に、はい、含まれると考えて、
うん、含まれる、うん、
はい、だから動作を真似をするというのは非常にいい、うん、このラポール形成法。
そうですね、
はい、
これあの前回のオウム返しの時にね、
はいはい、
あの話しましたけど、
はい、
あまりこうミラーリングっていうのも、
はい、
まあ、ある意味その、オウム返しの、
うん、そうですね、
の
動作版の
動作バージョン、
はい、
だと思うんですけど、あまり露骨にやるのも、
はい、
変ですよね。
なんかバカにしてるのかって思われかねないね、なんで真似するのって、
うん、
はい、
これもやっぱりやるとしても自然にやると、は
い、ですね、
うん、
はい、それはあの一つには丸ごとやるんじゃなくて、
はい、
あのまさにオウム返しと同じです、
うん、
で丸ごと 100% 返すと、
うん、
ね、話が長い時にはちょっと違和感が出てきたわけですよね。だから動作もこう、ね、ちょっと複雑な動作を丸ごと真似をすると、
はい、
例えばそうですね、 相手がちょっと耳を指でこういじってから、
はい、
眉毛を2回ちょんちょんと触って、
はい、
で唇をつまんでから戻したと、
はい、
でそれにぴったり合わせて耳をこうやって、う
ん、
眉毛をや明らかになぞってますよね。
そうですね。
で、はい、うん、でそれをやったらうわ唇までついてきたみたいな状態に、うん、そうするとあれさっきからなんで真似してるんですかって怒られかねないので。
ですよね、
はい、で一つには、うん、はい、もし動作をミラーリングするのであれば、
うん、
部分的に取り出す。
お、
はい、
完コピじゃなくて。
そうですね、
はい、
完コピだと、うん、あ明らかに真似してるわと。
そうですね。
でも、
ね、
うん、そうじゃなければ気のせいかな、
うん、
でもその真似によってラポールができると心地よいので、なので別に気にするまでもないか、
うん、
で今ので言えば耳触って眉毛触って唇ぐらいにっていうその最後の唇のところだけちょっと取り出して、
うんうんうん、
同じタイミングで触って終わりにするとか、これだとそんなに気にならない。
そうですね、
はい、
うん、よくそのカップルが同じ、ね、はい、動きをする、
はい、
となんかこううまく仲良くいくとか、
はい、
なんかよく言うじゃないですか。
ですね。
それは多分まあもう自然にどちらかが、はい、まあ、水を飲んだら、うん、まあ、なんかちょっと水飲む、同じ飲むとか、
はい、
まあ、そういう、ね、信頼関係があればそもそもこう影響し合うっていうのは当然あるわけですよね、
は
い、
うん、とは今のテクニックを、
はい、
まあ、もう少しちょっと掘り下げると、
はい、
時間差で行うという手もあります。
うん、あ、その露骨にならないという
ところにつ
ながりますよね。
そうです、はい、
はい、
そのさっきの耳触って眉毛っていうのを全部なぞったとしても、
はい、
ちょっと間を数十秒ぐらい30秒ぐらい遅れて耳を触り始める、うん、っていう、
あ、そんな遅れていいんですね。
そうなんです、
はいはい、
ちょっと遅れて、で相手ももうそんな意識していない頃に似たような動きを、
う
ん、あんまり明らかになんか立ち上がって万歳してヤッホーみたいな、そういうのは何やってんのって、はい、
うん、
あのさっきは自分は知り合いが来たからやったんだけど、
はい、
あなたもなんで今やってんのってなるけども、
うん、
そうじゃなくてちょっとね、耳たぶ揉んでみたぐらいの、うん、これを30秒遅れてやられてももう気がつきもしない、
うん、
でもさっきの共通点と同じで、
ああ、
同じ動作というのはラポールにプラスになるので、
相手にとっては、
はい、ね、
なんとなく心地いい関係性に見えてくるわけですね。
はい、
うん、
ですね。それは、はい、やってみても良さそうですね。
そうですね、
はい、
そのね、好きな相手とか好きなものに対してこう影響されてなるっていうのは、はい、結構ほらあの映画とか、
はい、
ドラマとか、
はい、
そういうのでもあの同じような影響を受けるっていうのは聞いたこともありますし、なりますよね。例えば、
うん、映画を見た後で、
そうそうそうそうそう、
映る、
同じような主人公に対してすごく、はい、かっこいいなとか思って見てると、はい、同じような話し方になったりする、あの映画が終わって同じような話し方になったりとか、は
い
はい、あの、まあ、ある意味ロッキーの映画見て筋トレいきなり始めるとかっていうのも同じようなものもありますし、
はいはい、ですよね、
人じゃなかったとしても、
はい、
まあ、ある意味それも、まあ、ミラーリングというか、
うん、
あのね、後から影響を受けて同じようなことをするというのは、
はい、
あるんだろうなと思いますね。
ですね、
うん、
これ昔のヤクザ映画 を、
はいはい、
を上映していた映画館、
うん、
でそこから、ね、映画見終わって出てくる、
はい、
の男の人たちがみんなポケットに両手突っ込んで、
はい、
こう肩で風切るように歩いてるっていう、う
ん、ありますよね、
はい、ありましたね。
あの、はい、ワイルドスピードっていうあの車の映画知ってます、
はいはい、聞いたことあります、見てはない、はい、
であれを映画館に見に行って、
はい、
もう車のね、
はい、
こうすごい映像がバンバン流れるわけですよ、ものすごい運転の、
はい、
それ終わっ って、はい、まあ、見てる人もこうみんなこうそれこそ肩で風切るじゃないですけど、ちょっとやんちゃな暴走族みたいな、
はいはい、で運転してるつもりになって、
そうそうそう、あれ、うん、だから終わった後運転やばいだろうなと思います
ね。危ないですね。
危ない危ない。はい、映画の世界と自分のね、うん、でもやっぱりなりますよね。自分も別にこう、はい、なりますもん。
うーんですよね、
多少そういう映画見た時には、はい、なんかちょっとふかしてしまったりとか、ね、やっぱどうしてもありますし。
はい。ねえ。そう、だそれがまあ作品の力。うん、っていうことなんでしょうね、うん、
そうですね、
そうラポールに引き込む力ですよ ね、
はい、ですよね。アメリカのドラマとか見ててこうアメリカンジョークが飛びまくるじゃないですか、う
ん、お
でそれずっと毎晩見てて、
はい、
ある日突然そのノリで、
うん、
普通に知り合いとかと話した時に、
はい、
全然合わないっていう
あ、ね、そのね、知り合いはうん、同じドラマ見てないから、
そうそうそうそう、
ラポールができてない、
そう、しかもアメリカン的なね、ノリのいいジョークだったり言ったりすると、
うん、
何言ってるのみたいな、そんなことないああそかそかみたいなありますけどね、
あるでしょうね、
うんうん、その、話し方を合わせ
る
のも一つのテクニックですね。
はい、
はい、最後に、
はい、
考えを明確にするということですけども、はい、これはどういうことでしょうか。
これは、
はい、
結構こう大事なところで、
うん、
日本人がちょっと苦手にしているところでもありますね、
はいはい、
の何か言葉を口にはするけれども、
うん、
自分の考えは明確にしない。さっき今日も暑いですねっていうのありましたけど、う
ん、はい、
暑いですねと言いながら、
はい、
その暑い状態に対して自分はどう思っているのか、
不快なのか、が伝わる、
はい、
夏が来ていい感じなのか、
はい、はい
はいはい、
それをが伝わらない言い方、
あ、
これはラポール形成にとってはマイナスになるので。
ああ、そうなんですね。曖昧なままよりも、はい、ある程度自分の考えを言った方がいいと。
はい、これは心理学でいう自己開示になるので、うんうん、からあ、いやー夏らしくなって暑くなりましたね、
はい、
明らかに喜んでるこの人っていう言い方をするか、うん、うわ今日も暑いですねこれ、で、は暑いの大変なんだなっていうのが明らか、はい、どっちなのかをこれ明確にすると相手もこう反応しやすい。
そうか、そこからコミュニケーションが生まれてくると。
はい、
うん、
そこで、ね、ずっとこの暑いことに対して文句を言い続けるわけではないんですけども、うん、
はい、
こう自分のこうスタンスを明確にすると。
お、そうですね、それをこう思い切って言ってしまった方が、
はい、
実はそこから話が広がるという、そうなんです、ね、
相手が助かる、
うん、そうか、
そのこの、ね、夏になるとうなぎの広告が増えますよね、うん、っていうくらいな、はい、なんかニュートラルな感じで言うと、この人うなぎ食べたくなって言ってんのか、
うん、
それとももううなぎの広告多くてうんざりしてるのか、
はい、
どっちで行けばいいの？
あ、確かにありますね、
はい、
どっちって聞けるような関係性だったらまたいいですけどね、
はいはい、
うん、ね、え、何それ、うなぎ嫌いなの？とか、
そうそうそうそうそう、ね、それをこうストレートに聞くのがなかなか難しいので、う
ん、はい、
それを自分の方から開示してあげる、
うん、うんうんうん、
いや夏になるともううなぎ食べたくなっちゃいますよね、こんなに言われると、
うんうん、
っていうか、もう本当ね、うなぎの広告ばっかりね、うんざりですよって言えば相手も、ね、相手うなぎ好きなんだけど、
はい、
確かにうなぎの広告は見かけますね、
うん、
ぐらいな合わせ方はできますもんね。
そうですね、うなぎの広告でうんざりする人っていうのは珍しいですけどね、
はい
相当好きなのか嫌いなのかどちらかでしょうね。
はい、
はい、
そう、これはその反応に困るというところから相手を救い出すというのは、こう話しやすい人という認定をしてもらえるので、
はい
はい、これはきっと役に立ちます。
そうですね、はい、でその相手がある程度考えをじゃあこう明確にしてくれたときに、
はい、
まあ、何にもない話題であればねそこに乗っかっていけばいいんですけど、
は
い、
うん、
まあ、すごくシビアな場面でちょっと賛同できないとか、
はい、
まあ、なんか素直に認めるっていうのもなんかちょっと違うかなとか、
お
なんか
そういう、ね、はいはい、
時もあると思うんですけど、
ありますよ
ね。でも別に相手は相手、自分は自分っていう時に、
はい、
そこでもラポールを築くっていうのは結構ハイレベルだなと思うんですけど。
ですね、
うん、
だからそうこの音色塾のレッスンとしては、
はい、
そこまで行きたいなというふうに考えてます、
はい、うん、
の相手が何か、うん、ね、上司の悪口を言い出したと、
うん、
でそれに対してラポール気づくとしたら、
うん、
自分もね一緒に合わせて悪口言うのがいいのか、
うん、
というしかも調子まで合わせて、
うん、
ね、したらいいのかっていうことになりますが、
はい
はい、それではまたその後のこの上司との関係、ね、その相手が一人だけではないので、
うん、
はい、その、ね、人間関係が、ね、うまくいかないかもしれないと、
うん、
かといって目の前の相手に、いやそんな上司の悪口言わない方がいいんじゃないですかみたいに言うとなんか喧嘩売ってるみたいですしね。
そうですね、うん、
はい、でなんかその後話しづらいなこの人、
うん、
となるかもしれない、うん、だその場合、
うん、
相手の喋りはい、を否定する必要はない。
そうですね、うん、そこですね、
はい、どうしてもそこに行きやすいんですよね、
うん、
自分は悪口を言うっていうのはしないようにしてるんだ、気をつけてるんだって思っていると、相手が、ね、上司の悪口言い始めた時に、
うん、
いや悪口っていうのはあまり言わない方がいいんじゃないですかと、まあ、自分の価値観で言いやすい、
うん、
ただ今この場を取って考えれば、
はい、
相手にとっては相手が今話してる感じてることって正しいんですよね。
そうですよね、
まあ、だから喋ってるわけで。
そうですよね、
はい、
そこがつい自分から見てしまうとそれがいいとか悪いとか、
はい、
ジャッジしてしまいますけども、
うん、
相手の立場に立てば、
はい、
全て相手の言っていることは正しいわけですからね。
そういうことですよね、
はい、
どんなことを言っていたとしても、
うん、
相手から見たらそれが正しい
ということですよね、
はい、まずはそこに立って、はい、
うん、そこがね分かると、
はい、
いたずらにこう否定したりとか、
うん、
そこに行かないでまず相手の言っていることを認めて、はい、
うん、
そこからっていうことですよね、
はい、
うん、
つまりは自分でも相手になったら、
はい、
ね、相手の立場になって考えるとか言いますけど、相手になったら自分があなただったら、ね、同じように感じているはずなので、
うん、
その気持ちをまずこうベースとして持つことですよね。
そうかね、今話している相手と自分っていうのはそもそもこう立ち位置が違うし環境も違うので、
はい、
そういった上司が例えば悪口言ってたとしても、
うん、
同じような思いには、まあ、なってないわけですよね、
はい、
でもその上司の立場になれば、
うん、
そう思うかもしれないと、まあ、そう思っているわけなので、
はい、
そこをちゃんと表現できるか
ですよね。
はい、
はい、
うん、
だからそれを、ね、同じって言ってもそれは例えば上司が A さんだとして、
うん、
で本当に A の野郎本当に許せねえあいつはなんていうのに 対して自分も同じ言葉を言うんじゃないんですよね。
うんうん、
それを聞いて、いや言えてる、その A っていうやつは最低だ、
うん、
っていう、そういうこうラポール合わせるのではなくて、あなたがそう感じるのは最もだ、
うん、
妥当だ、
うん、
というところに立つ
ですね、
はい、でこれは、うん、心理カウンセラーもよくそういう訓練を、
はい、
する、
うん、
まあ、一応それがいい立ち位置というふうに言われるんですけれども、はい、どんな悩みを抱えている人であっても、うん、相手にとってはその感じ方が正しい。
そうですね、
はい、だからその考え方は間違っているっていうジャッジするというのは、それはうまくいかないんですよね。
そうですよね。それが間違ってるっていうことは、もうその人自体がダメっていうことになっちゃいますからね、
はい、
その考えがダメなんですよっていう、そうちょっと対立するような関係性になってしまいますよね。
はい、でもし相手がいやこう考えてしまったんだけれども、こういうふうにこう、ね、こう考えたらなんか気分が良くないので、
うん、
ね、この自分の考え方を変えた
い
っていうふうに相談に来ているとかっていうのであれば、あ、自分はこう考えますよとかっていうアドバイスをするのは妥当ですけども、うん、ね、そうではない職場の同僚同士で喋っているときに、
はい、
ね、いや、そのあなたの考え方は違いますねっていうのは
それ一番、ね、バチバチしてしまうパターンですよね。
ですよね、
はい、
だからそう一言で言えば、ああ、なるほど、そう考えるんですね、
うん、
ああそしたらじゃあ毎日職場で、ね、辛いでしょうね、
うん、
それは分かりますよ、
うん、
これはその上司がひどいやつだ、
うん、
そこにこう同調しているわけではない、うん、そのあなたの立場になったと考えたら、あ、それは辛いだろう、それ文句言いたくなるって、それは分かりますね、
うんうん、
となると、あ、この人分かってくれてるなというラポールが気づかれる。
そうですよね、
はい、
だからやっぱり、まあ、唯一ではないですけども、
はい、
どんな相手とでもラポールを築く方法として、
うん、
相手が正しいという、あなたの、ね、今言っていることとか、
はい、
正しいですよっていうのが伝われば、
うん、
ね、まあ自分はね、喋っていれば必ず自分の言ってることは正しいと思って喋ってるわけですから、
はい、
まずそれを認められるっていうのはすごく大きいですよね。
大きいですね、
うん、逆にそれを否定されるともうそれ以上進まないという、
ね、
感じになると思うので、
はい、
うん、そこですね、
はい、そこはね、ちょっと高度なラポールテクニックではありますけれども、う
ん、はい、
そこまで意識をしてぜひ練習をしていけたらなと思います。
そうですね、
はい、
はい、ということで、
はい、
今日はですね3つラポールのテクニックでお話ししましたけれども、
はい、
はい、1つ目が共通点を見つける、
はい、
2つ目が話し方を合わせる、
はい、
そして3つ目が考えを明確にすると、
明確にする、
はい、ということで、まあ、それぞれ、ね、ポイントで、あ、分かる分かるっていうのね、場面があったと思いますので、
はい、
はい、ぜひそういう時に遭遇した時には、
はい、はい、
そのテクニックをね使っていただきたいなと思いますので、
うん、はい、
はい、まあ、ラポールを気づくと、うん、まあね、前から言われていることではありますけれども、
はい、
はい、まあ、何も考えないで会話しているとついつい私はこうだとか、うん、あなたは違うとか、うん、
はい、
なってしまいがちなので、
うん、
今回の話を思い出していただいて、
はい
はい、ラポールを築いていただければなと思います。
思います。
はい。ということで、ラポールを築く話し方のコツということでお話ししました。
はい。
はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。